もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日どんなご相談でしょうか。
もう認知症になってしまっている母のことと、
はい、
まあ、自分の兄弟に対することになるんですけど。
はい。お母さんおいくつですか。
母は84ですかね。
84歳。
はい。
あなたは
55歳です。
55歳。
はい。
ご兄弟がいらっしゃるんですね。
はい。2つ上の兄と、
はい、
2つ下の妹。
はい、今具体的にどういうことが起きてるんでしょうか。
私と妹は、まあ、同じ市内に住んでるんですけど母親と、
はい、
で兄は他県にもう高校卒業してからは出ていて、
はい、
時々帰ってくるぐらいの人だったんですね。でその、まあ、一番世話を焼いていたのは私なんですけど、でその私がちょっと認知になってきてるからおかしいからって言って、まあ、兄弟に言ってて、で認知症外来に行くことにするねって言って、で3年ほど前に認知症の外来に診察に行って、あアルツハイマーですねっていうことになって、
はい、
でその時はあの兄もあの一緒に診察には付き添ってくれたんですね、
はい、
で、まあ、これからのこととか次の日に相談しようかとかそういうお話をはしていたんです、その日は、
はい
は
い、
そしたらその次の日に仕事終わったから電話をしたら、あるいは俺はちょっと調子が悪くなったからすぐ帰らんといかんからって言ってそのまま帰ってしまったんですね、
はい、
でそれから1ヶ月ぐらいしたらあの母の名義が全部引き出されてて兄が自分の名義に入れたっていうことが分かったんです。
そのお兄さんに名義変更するというこれはあの具体的にはどういうものの名義ですか。
あの銀行の預金をすべて。
預金すべて、
はい、
あの不動産はどうなんですか。
不動産は、はい、とりあえず母の名義の家が、まあ、あって、
ええ、
そこは何もしてないんですね。
これは、はい、お兄さんとは皆さん相談をされてそうするってことに決めたんですか。
いやそれがされてないんですよ。
相談なしで。
なしで、で、1ヶ月ぐらいしてから、その母のところに支払い証明みたいなのが届きますよね。
はい。
それで分かって、どうしてって聞こうとしても、その頃連絡が取れなかったんですよ。で、1ヶ月以上してから、説明するって言って聞いた時には、
はい。
その全部ここのに入っているけど俺は手はつけないからっていうようなことは言ってたんですけど、
はい、
でずっと面倒を見てきてた私にしたら、
はい、
どうしてそれを自己判断で勝手にするのっていうのがすごいもう腑に落ちなくてすごい喧嘩になって、
はい、
もう私はその時点でじゃあ私は母の、世話は降りるねっていうことに しちゃったんですね私は、
はい、
でそれそしたら兄はそれでいいみたいなことを言うんですけど実際問題無理なんですよ遠くにいるし、で妹に負担がかかってきて妹は事故をしているのであの、まあ、収入稼ぎたいじゃないですか、
はいはい、
でもとりあえず、まあ、母がこんなになってきたからっていうことでここ1年ぐらいは仕事を減らして母をもう見に行く回数を増やしてくれてたんです、
はい、
でそうこうしてたら1ヶ月ほど前にホームに入ることができたので、
はい、
でまあそれはそれでよかったんですけど、でそしたらその家が空っぽになるじゃないですか、
はい、
でその空っぽになった家をそのままにしておいては不潔だしと思って一生懸命私は掃除して片付けをしたんですけど、でその家を妹にお前が住めばいいじゃないかっていうことを今度は言い出して、
言い出してってのは誰が。
兄が、
はい、
でじゃそれもそれでいいんですけど自分はじゃあ何をするのっていうのをまた私はすごいガンと怒ってしまったんですけど、
そういう状態だということなんですね。そのアルツハイマーだよと診察初めて受けた時にお兄さんもいらっしゃったわけですよね。
その時ははい。
でその後のその連絡が取れない時間において名義が変わったわけですよね、
は
い、
そうですね。
これは、
はい、
つまりお兄さんとお母さんとの間で話し合いがあったんでしょうか。
まあそう本人はそう言っております。
そうじゃないとちょっと難しいですもんね。
そうそうそう、だから本人を連れていかないと、
ええ、
今は 下ろせないと思うんですよ。
そうですよね、
はい、
でそのことをあなたと妹さんは知らなかったってことなんですね。
その行動は知らなかったんです。管理はしないといけないねっては言いましたよ。でもまさかそういうふうにするとは思わなくて、家片付けしたりとか整理したりとか、でそういう労力を使ってるのは私っていうのが自分の中にあるから、
なるほど、
すごく悔しくてすごい不愉快で。
お兄さんあのご家族いらっしゃるんですよね。
あ、はい。でもまあ、奥さんと二人で、まあ、子供は出てるかと思います。
あ、そうですか、
はい、
あなたは。
私も夫と二人で、子供はみんな独立して、
もう独立して、
はい、
うん、ということはその今差し迫って、お金ピンチだとかそういうことはないわけですね。
私はそうですね、
はい、
でもなんかすごい悔しいのと、
はい、
そんなこといいのっていうのと、
うん、あのね、じゃあ具体的にどうしたいかっていう話になるんですけども、
はい、
どうしたいんですか。
犯人に分からせる方法ってあるんでしょうかっていうことですかね。
うん、
ね、認めてもらえれば、やってきたことなり、
やはい、
そういは結局それがお金だけのことになってしまうなら、ある程度は兄も自分のローンはそのお金で返したって言ってて、妹は妹で子供の学資ローンを返したって言ってて、で、うん、そういう部分がやっぱり自分の中には不愉快なんですかね。
あ、やはりそのお金の部分っていうのがね。
そうですね、
うん、じゃどういう方法がベストなのか、
はい、
今日の先生に相談してみましょう、
はい、
弁護士の大迫恵美子先生です。よろしくお願いします、
は
い、
もしもし。
はい、よろしくお願いします。
はい、ですね、本来的にはこうする方がいいみたいな話は一応ありますけど、
はい、
うん、それも結構ね、厄介なことなんですよ。
あ、
まず一つはね、
はい、
本来的な考え方でいくと、
も
ともとはまあお母さんのものだったわけですからね。
そうですね。
お母さんのところに戻すべきなんですけど、
はい、
ただ、お母さんも管理できないですからね。
そうです。
お母さんの名義にしてしまうと、
はい、
今度は本来的には誰も下ろせなくなっちゃうので、
そうです、
成年後見人がつくっていうことになるんですよ。
はいはいはいはい。
だからそれを誰がやるかっていう問題ですね。
あ、
で、あなたがやるっていうことでね、
はい、
あなた自身それでいいのかどうか。
あ、
これはもちろん厄介事を抱え込むことになることは間違いないですよ。
そうですね。
財産を管理して、
はい、
それから家庭裁判所に年に1回ずつ報告して、で家庭裁判所がそれチェックするという仕組みになってますのでね。で、何かあった時には成年後見人が一番責任を負うわけですから、
はい、あ、そうなんです、
うん、お母さんが病院に入院するとかなんとかっていうと全部ね、
はい、
手配したり承諾だとかなんだとかって病院にね出すものとかみんな成年後見人がやることになりますし、だから一手にお母さんを引き受けるという形にするためにね、
はい、
成年後見人になるとということはあり得ますよ。ですからこれを例えば私がその法律家の目で見てね、
はい、
非常にそのドライにものを考えて道筋を立てるとすると、
はい、
あなたは成年後見の申し立てをまず家庭裁判所にする。当然お兄さん反対すると思いますけど、
はい、
そこで争って成年後見人になる、
はい、
そしてお兄さんに対してお金を返せという訴訟をする。で、お母さんの名義に戻せという、そしてお母さんの名義に戻させて、それを成年後見人のあなたが管理する。でも今後そのお母さんが亡くなるまでの間、あなたがずっと一番責任を持ってね、
あ、
全部やると。これがまあ本来的な筋だろうと思いますね。
あ、そうなんですね。
うん、ただね、
はい、
もうそれ聞いてるだけで少し腰が引けてくるでしょ。
はい、はい、引けてきます。
そうでしょ。
はい、
で、じゃあその成年後見人をお兄さんがなりなさいよと。
はい。
ね。お兄さんを成年がまあ納得するかどうか分かりませんけど、
はいはいはい、
お兄さんに成年後見人をさせるとしますよね、
はい、
そうするとやっぱり親族の方からするとね、
はい、
成年後見人になったお兄さんがちゃんとやってるかどうか本当は怪しいもんだなっていう気持ちを持ってしまう、
はい、
それはあるかもしれないです。
あ、
だからそういうものとしてね、
はい、
お兄さんに、
はい、
やらせるのか、
はい、
あるいはさっき言ったように自分が引き取って自分がやるということにするのか。
ああ、まあそれしかないということですか。
まあ筋としてはね、法律の筋としてはその2つになるんですよ。
はいはいはい、
で、まあちょっともうそれどっちも現実的でないなっていうことになるとすると、 お金はお兄さんのところに行っているということを前提にね、
はい、
あなたが今まで私がやってきたことあるんだから、
はい、
少しは私に回しなさいよっていうね、
はい、
そういう話をするかどうかですよ。
あ、それは理にかなってますか？
いや、かなってないですよ本当はね。
かなってないんです。
だってそれはお母さんのお金なんですからね、
うん、
まだ生きているお母さんのお金を相続財産のようにみんなで山分けし合ってるってことですから、は
い、
それは良くないですよ本当はね。
ですよね、
うん、本来的な筋から言うと変な話ですよ。ただ現実にはね、
はいはい、
あのまあお母さんが亡くなるまでの間はちゃんとお兄ちゃん出してくれるんだろうかと疑って見ている、
はい、
でまあそれはそれぐらいは出してくれるのかもしれない、
はい、
で亡くなったらどっか行っちゃったとね、
はいはい、
そうなることはもう目に見えてますよね。
でましてじゃあもし兄が先に死んだらどうなるんですか？
もう名義お兄さんのものならば、
はい、
それはあのお兄さんの家族の相続財産ですよね。
もうじゃあ私はもう、まあ、母に関わる関わらないは私の自由かもしれないですけど、関わっていかないっていう選択をしててもいいことでしょうか？
あのね、そのあたりはね、あなたの考えがすごく錯綜しているのはよくわかるんですけど、
はい、
結局ね、あのお母さんとあなたとの関係っていうのは、
はい、
まあ、あなたを産んでもらってね、
はい、
小さい時は世話になり、それは自然の情として、あの行ってみるとか、行って話しかけるとか、行って触るとかね、
うん、
それはまあ自然の情としてあなたがやりたいことなんじゃないかと思いますよ。
そうですね、
でしょ、
はい、
だってそれはそうすることはあなたのまあ権利でもありますよね。
うん、
自分の親なんだから。
うん、
だからそのなんか私が一生懸命やるとね、お兄ちゃんが楽してその分悔しいみたいなね、
はいはい、
それはまあそのもちろんもう一つの気持ちがあるのは分かりますけど、
はい、
そこは上手に整理しないと、
はい、
あのお兄ちゃんに仕返ししてやるって思ったら、
はい、
自分の権利を手放しちゃってるってこともありますよね。
ああ、なるほど、
はい、な、全然お母さんの顔見ないうちに、
はい、
お母さんにもしものことがあっちゃったなんてことになってね、
うん、
で後悔するのは自分だけですからね。
そうです、
うん、だからそこはね、よくよく考えて、
はい、
それでその権利としてお母さんに関わるってことは、それは大事になさった方がいいんですよ、
はい、
だってもうこの先そんなにずっと行使できる権利かどうかも分かんないでしょ。
うん、
あなたとしてはお母さんなんだから、
はい、
お母さんのためっていうことでもいいんですけど、
はいはい、
自分のためにやっぱりお母さんとの関係を絶たないようにしなきゃいけないってことはありますよね。
ありがとうございます、
はい
はい、
でまあ、それでそのことによってお兄ちゃんが、ね、あの楽するのは悔しいっていうのは、
はい、
あの分かりますけど、
はい、
そのところをうまく整理していかないとね、
はい、
例えばそのじゃ あの何々してあげるから日当いくらって払ってよってそう言ったっていいんですよ。もうだってさっきも言ったようにもう本筋じゃない話になっちゃってるんだから。
ああ、そういうことですね、
うん、
はい、
で 今の状態だとおそらくね、
はいはい、
妹さん、下の妹さんには家をやっただろうと。ね。
うん、そう思います。
あなたには何もやらないと。
はい、そうそうそう、うん。
それで終わりになると思いますよ。
そうですね。
うん。
うんうんうん、
もう現段階でお兄ちゃんがお母さんの全財産をみんな取っちゃってるんですから、
はいはい、
お兄ちゃんからどれだけね、
はい、
くれって言ってもくれないでしょうから。
うん、そうですね。
うん。
はい、
だから、どれだけ少しでも取ろうかなぐらいの感じでね。もう全然法律的には不正常な状態なんですけど、
はい、
それでバランス取るしかないんじゃないですか。
わかりました、ありがとうございます。
もしもし、
はい、
今日の話も踏まえてですね、
はい、
妹さんと何が問題なのか、そのもう一度整理してリストアップされるといいかもしれませんね。
あ、はい、
あのお兄さんとこれから、まあ、言葉を交わすことになるんでしょうから。
わかりました、
はい、
どうもありがとうございました、
はい、失礼します、
失礼いたします。